説教、罪人らの手に、宍戸元雄牧師。
今朝の説教の結論は、今日読まれましたマタイ伝26章の45節の言葉であります。そこにこう書いてあります。終わりの方ですが、人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。この最初の人の子は罪人たちの手に引き渡されると、主イエスキリストご自身が言われた、これが今日の結論であります。今日読んでおりますところは、ゲッセマネで祈るという、そういう新教では、これタイトルをつけておりますけれども、最後の晩餐の後に、この弟子たちと共にイエス様はゲッセマネというところに来て祈られたという、そういうところであります。でゲッセマネっていうのは油を絞る場所というような意味があります。で付近にはオリーブの木々が生えて、中に入ると人影から遮断されて、ちょうど祈りにいい、そういう場所であった。主イエスはここを祈りの場所として、定めていたようでありました。最後の心の備えをなすにあたり、弟子の中からペテロ、ヤコブ、ヨハネと3人を選別した。そして自分のそばに置いて、自分は少し離れてまた祈ったということが書いてあります。でこの3人の弟子はご承知の通り、将来を託すべき、弟子たちといえますが、ペテロはローマ教会の礎を築き、ヤコブは真っ先に殉教の死を遂げ、ヨハネは長く生き延びて貴重な信仰の遺産を残した、そういう弟子たちであります。イエスの選びに狂いはなかったのでありますが、この時主イエスはこの37節によりますと、悲しみもだえ始められたと、あるいはその次の私は死ぬば、39節ですかね、父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、私は死ぬばかりに悲しい、38節、そしてうつ伏せになってその祈っていたということが記されております。まさにこの場面においてイエスはオリーブの実が圧搾木で油を絞り出すというような、そういったのと同じように、悪魔はイエスの存在を泣き者にしようとして主イエスに重圧をかけてきた。単に死の恐怖という人間的な次元を超えて、神に敵対する悪魔が神の子イエス・キリストの存在を押しつぶし、救い主とその救いを地上から抹殺しようとする、そういった出来事に、直面していたんだ。ここにうつ伏せになって祈ったというふうに書いてありますが、マルコ福音書の同じ場面を読んでみますと、地面にひれ伏しと祈ったというふうに書いてます。うつ伏せになって、地面にこうひれ伏して祈った。この地面にひれ伏すというのは、もちろん祈りはいろんな形があったと思う、あったわけですね。立って祈る時もあったし、座って祈る時もあったんですけど、しかしもう地面にもうつくばって祈らなきゃならないといったような、 まあ、祈りなのかもうそこに打ち倒されているのか分かんないようなですね、そういうことになっている。まさにこれは晩酌尽きたというような時にこの取られるこの姿っていうんでしょうか。ただ神の御前にこのうつ伏せに伏せる以外になかったといったようなそういう姿であります、ね、私たちも人生の旅路の中でこのような事態に陥ることがあるのではないだろうか。ああもうダメだとそういったような思いになることがあります。そういう事態に直面いたします。まさにこの苦しみの杯、この私の運命を私から過ぎ去らせてください、まあ、そういう言葉しか祈りの言葉としてですね見つからない。しかしここで主イエスがそのような苦しみをご自身が味わわれた。今までこうずっと読んできた我々のイエス様の姿とはですね、ここは全くですね異質な力にあってこの癒しをなさるようなですね、そういう姿とは全く違う。もうここで本当に、悲しみもだえるとかですね、血にひれ伏すといったような、そういう今までとはまるっきり違うようなイエス様の姿がここに描かれているわけであります。しかしイエス様自身がそのような苦しみを味わったと、そういう体験をなさったということは私たちにとって深い慰めであります。イエス様自身とイエスキリスト自身と私たちと実は同じ人間の血が流れているという、そういうことなんです。ヘブライ人への手紙の中にこういう言葉がありますのを我々はよく知ってますね。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。だから憐れみを受け恵みに預かって慈義にかなった、まあ、これはタイムリーなということですね。それに時にふさわしい助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。さらにはその後にはキリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となったのです。実はこういうイエスキリスト、今までには見たことのないようなイエス様、この苦しみの杯を前にして、この運命を前にして、本当にもだえ苦しんでいるような、地べたに自分の全身をこのひれ伏す以外にないような、そういう仕方で祈っているような、しかしこのお姿こそですね、私たちがにそういうイエス様がこの地上を歩んでくださっていたんだ、そういうキリストがおられるんだということは私たちにとって深い慰めであります。そして最後のところに、まさにご自分に従順であるすべての人々に対して実は永遠の救いの根源となった、源となったと書いてあります、ね、まさにこのイエス・キリストの存在が私たちに与えられているということは、私たちの人生の苦難を経験、私たちが味わう私たちにとって深い慰めでありますね。 そしてイエス・キリストご自身の今度は祈りの姿にもっと入っていきたいと思うんでありますが、主イエスは3人の弟子たちに今言ったように祈りを共にすることを命じました。信頼する弟子たちの祈りによる支援を期待した、絶望した。しかしこの期待は裏切られていく、裏切られた。ここでイエス様は祈りの中で3度もこの弟子たちのところに帰ってくる、そしてこの言葉をかけるわけですね。弟子たちの姿を見て言葉をかけるわけであります。これが最初のところ、40節ですかねに書いてあります。さらには、次のページになりますが42節にさらに2度目にこの向こうへ行って祈られた。まあ1度目の時にはこの今言ったような39節にあるような言葉でですね祈ったと。で2度目のところは少し言葉がですね、42節のところ2度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたらあなたの御心が行われますようにと。でさらに3度目にこう43節ですかね、書いて、また再び戻ってきてご覧になると弟子たちは眠っていた、ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れまた向こうへ行って3度目も同じ言葉で、まあ、祈られた、そう書いてある。まあ、弟子たちのことが心配だったということ、弟子たちはどうしてるのかなと思って来てみるとですね、もう3回ともですねこう眠っているんですよ。弟子たちは本当は助け、どう、一緒に祈ってこの時ですねそういう期待を持ってたと思うんですよ。ところが、3回ともいずれも弟子たちは眠っていたと、眠りこけていた。まあ、祈るところじゃないわけなんです。イエス様のことなんかもう忘れてるって言ったような、まあ、そういうことだったと書いてあるんですね。そういうふうに読めるんですよね。そこでこの次のように私は書いてある、このところをどういうふうに私は理解、我々は理解したらいいんだろうかということなんでありますけれども、まあそこで話がですね、人間の肉体は弱いからですね、この精神は弱いので、肉体は強いけれども精神は弱いのでですね、心は燃えていても肉体は弱いのでですね、という話にこう聖書は書いているんですね。つまり弟子たちが眠っていたというところにこう焦点を合わせているような面もあるんですけれども、しかし私はこのところを説明する文章の中で次のような言葉に出会いましたね。それは、自分の願いに対してその神から明確な答えがなかったことを示してるんじゃないのか。1回目祈ってもですね、神様がすぐにこう自分に答えを与えてくれるようなものだな。そしてまたこの弟子たちのことを気になって言った。2回目も同じ、それでそういうことが繰り返されたわけですよ。つまり簡単に言うと、分かりやすく言うと、神様からイエス様に対する祈りへの答えが、明確な答えがなかったんじゃないのかっていうことなんです。まあ、2回目のところではイエス様がこの苦しみの杯をですね、自分が飲まなければこの過ぎ去らないのでしたらこのあなたの御心が行われますように、つまりこの苦しみの杯を飲まなければならないということを、まあ一番最初の祈りにおいてもですね、私の願い通りではなくて あなたの御心のままになさってくださいっていうことを祈ってますよ。で、2回目も同じ言葉、同じ内容だと思うんですけども、このもしあなたこの苦しみの杯を飲まなければならないのでしたならば、そうでなければこれが過ぎ去らないのであれば、それが御心が行われますとようにという祈りをしております。そういう祈りをしてたんですけれども、それに対してですね、明確な答えがなかったんですよ。ないんですよ。ではないのか。そしてたびたび弟子たちのところにですね、来たのではないかっていうふうに考えられる。で、ある説明にこう書いてありましたね。この苦しみの苦き杯を取り去ることを父は欲しなかったのである。しかし神様は、私はあなたをほふるべしとか、あなたはこの杯を、苦き杯を取りて飲めとか、そういうことを積極的に宣告することは、父なる神の御心として到底なすに忍びないことであった。それゆえ神はイエスの哀願に対して目をつぶって答えたまわず、消極的にその御心を示したもたのである。たれりたれり、父は我が祈りに聞きたまわざることによって我が祈りを聞きたもうたのである。我は一度より二度、二度より三度と同じ祈りを持って迫った。しかしで神が一歩も譲りたまわざるにより、我が一歩退いた。しかしで見よ、その瞬間に神の御胸は朝日のごとく鮮明となり、平安の曙光が我が魂に差した。我が全く退き、我が要求を全部撤回して神の御心に服従したとき、私の魂はくすしき平安に行こうたのである。柳井はただの説明でした。後の方の53節というところには、イエス様が捕らえられる時のことが書いてありますね。その時イエス様は、神のもとから天の使いたちを12軍団以上も送り込んで、イエスの十字架を回避することを望まないと、ペテロに対して、剣を抜いたペテロに対して、やめなさい、私が父にお願いすれば十二軍団の天使を使わせてですね、いうこともできる。しかしそれは神の御心ではないというふうに53節の方に、後の方になっていきます、書いてあります。すなわち神は御子を十字架につけ、御子の命を奪い、それによって人間の救いを成就する道、それが神の御心、神のご計画であるということを次第に知っていった。このゲッセマネの祈りにおいの、そのところにおいてはですね、まだこの祈ってる途中には明確にそのことがイエス様の心にまだこのはっきりとしなかったんです。ところが今この柳井花先生の説明によるとですね、神様は神の御心としてですね、この苦き杯を飲めとか、私はお前をほふるといったことを直接に、神の御心としてそれは言えなかったんだと、それがですね明確でないということのということなのではなかったか その時イエス様はですね、この苦しみの杯を私から取り去ってくださいという一方的な祈りを自分は退いて、言うならばこの杯、苦き杯を飲まねばならないのでしたなら、というそういう祈りへとこう変わっていったんだということなんです。そしてその時それが神の御旨なんだということがイエス様の心の中にはっきりと分かるようになっていった。今までは自分の願いだけをある意味で推し進めて祈ってた。ところが、まあ、2回目以降だと思うんですけども、次第にイエス様の心の中にこの苦き杯を飲むことが神の御心なんだというふうに次第に分かっていったんだということで、それがさっき53節のところに置いた時には明確になっていった。あるいはこの今日のゲッセマの祈りの最後においてですね、立てさあ行こうという、この時にはですね、立てさあ行こう、私を裏切る者が近づいてきた、まさにその結論に至るところの前のところに、人の子は罪人たちの手に引き渡されるという、そういうことを、まあ、イエス様の心の中に自覚的にですね、本当にそうなんだな、これを担っていかなきゃならないんだな、これが自分に課せられた使命なんだな、ということをイエス様は次第にご自身の中に満ちていったんだということであります。まさにそれが人間の救いを成就する道、それが神の御心であり、それが神のご計画であるということに次第にイエス様が納得していかれた。罪なき者が罪を負うという業しか実はない、十字架は避けられない、このことをイエス様はゲッセマネの祈りの中で、主イエスキリストご自身が自らの使命として選び取っていかねばならなかった、選び取っていかれたんだということです。まあ、イエス様はその神様の子なんだから全能なんだろうから、何でももう見通してですね、いたんじゃないのかっていうふうに我々考えやすいんですけどもね。しかしイエス、この聖書の書き方を一つ一つ読んでみますとね、イエス様は人としてやっぱりこの地上にお生まれになって、先ほどヘブル書にあったようなさまざまな試練を経験された。だからこのゲッセマネの祈りの時に来た時にはですね、本当にその場面になって戦いがあったと思うんです。その場面場面において我々だって同じじゃないですか。あ、キリストを信じてるんだったらば、あ、それだったらもう何にも心配なくですね、何にも平安でですね生きてるか、そうじゃないです。やっぱり一つ一つの問題に我々は直面してですね、その場で苦しみながら祈ったり決断したり、それこそ地面にひれ伏してひれ伏さざるを得ないような時にあったりしてると思うんです。やっぱりその場その場一つ一つの具体的な出来事の中で、やっぱり信仰に生きる、神を信じるという、そういうところにイエス様自身も進んでいかれたんだと思います。そして弟子たちが眠ってしまったということは一体どういうことなんだろうか。イエスの技に弟子たちは参加できなかったということである。もちろん弟子たちは弟子たちの眠かったという、そういうことがありますよね。しかしここではですね、本当に人間的に言えばイエス様は弟子たちからも見捨てられたということなんです。弟子たちの助けはなかったということなんです。まさにイエス様は 神の御前にただ一人の人間として十字架を背負うというその技にたった一人で立ち向かわなければならなかった。たった一人でこの十字架を担わなければならなかったということであります。神の救いの技を実現するために神は弟子たちの働きを退けられたとも言えます。まさに人類でただ一人イエス様は十字架を背負って神の前に立たねばならなかった。十字架の上でご自分の命を神の前に捧げる使命をたった一人で担っていった。弟子たちに助けてもらったんじゃない、あれ弟子たちにはそんなことはできるはずもなかったんだということです。神の子イエス・キリストだからこそこの技が課せられたし、この技を担うのことができたのは御子イエス・キリストだけだった。マタイ伝20章28節、マルコ伝10章45節同じですが、人の子は仕えられるためではなく仕えるために多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たと語っていたが、いよいよ本当にそのことが実際になされていくためにはイエス・キリストの身の上にこのような苦悩があったということであります。我々も自分の人生の中でですね、今まで経験したこといろいろあると思う、人生。しかしいつも毎日新しい出来事にやっぱり我々は出会っていくんじゃないですか。年齢を重ねれば重ねるほど新しい出来事にやっぱり出会っていくんです。これは若い人も同じです。そういう仕方でその時その時において私たちは神を信ずること、キリストに対する信頼ということがを選び取っていかなきゃならないんだ、選び取っていくんだ、それが信仰である。まさにイエス・キリストの身の上にこのような苦悩があった、ゲッセマネにおいてはこういう戦いがあったということを我々は今日のところから学ぶんでありますね。本当に苦難に直面した時に地面に打ち倒されひれ伏すようなことを私たちは味わうわけです。言葉で読んでいる時にああそういうもんかなと思ってる。やっぱり我々は自分の実際の人生の経験の中でそのことが本当なんだ、ああもうその時はね何にも祈ることもできなかったんだよ、もうただひれ伏す以外になかったんだ、そういう姿があると思うんですよ。まさにこのゲッセマネのイエス様はそういうことだった。先ほど読んだ詩篇56編、多くの者が私に戦いを挑みます、恐れを抱くとき私はあなたにより頼みます、神の御言葉を賛美します、神により頼めば恐れはありません。新しく神により頼んでいく、先ほども詩篇者の祈りの中にありましたね、私たちはイエス様は主であるということを頭ではみんな知ってます、言い表してきました。しかし新しい出来事に直面しながら、まさにイエス様は私たちの救いの源なんだ、主よあなたこそ私の救い主ですということを新しく告白していく、新しく選び取っていく、礼拝を通して聖書の御言葉を新しく聞いていく、そのようにして私たちは救い主に出会っていくんだということであります。弟子たちはこの時多分イエス様は私は絶対眠りませんとかですね、そういう意味のことだったと思うんですよ。それが31節から35節までのところに書いてあります。たとえご一緒に死なねばならなくなっても あなたのことを知らないなどとは決して申しません。ペテロが言った。死ぬ前にもう眠、一緒に祈ることさえできなかったんですよ、弟子たちは。まさにどんなに強がりを言ってもね、イエス様を最後は見捨てて逃げていくということは、そのことが目の前に迫っていた。これが次のページの56節のところに書いてあります。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。イエス様が捕らえられたから怖くなって、もう弟子たちはみんな逃げてしまった。そのことをイエス様はすでに見通しておられた。これが31節に書いてありますよね。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤに行く。ペテロが弟子たちの代表として答えた。たとえそういうことがあってもうんぬんと書いてあるんですよ。現実はどうだったんだ。イエス様は本当にこのゲッセマネにおいても、もうこの時からイエスを見捨てて逃げてしまったと書いてある。しかしイエス様は復活して、あなた方より先にガリラに行くと言われた。弟子たちは出身のガリラヤに帰る以外にないということ、多分彼らはガリラヤに帰っていくだろう、彼らの生まれ故郷です。そのことをイエス様は知ってた。そのためにイエス様は言われた。あなた方より先に私はガリラヤに行ってあなた方を待ち受けるだろう、待ってるよと言われたんですよ。エデンのここにも先行する救い主イエス・キリストの存在があると思うんです。イエス様はそのような方としてこの地上に使わされたんだ。エデンの園で失われた人類の神との関係を、失われた人類、神と人間、人類との関係、それがあのアダムのエデンの園、失われました。あの神創出の関係自体、それを実はこのゲッセマネの園での苦闘を通してこのことを回復しようとしてるんだと聖書は言ってるわけですよ。罪なき御子イエス・キリストが人類の罪をただ一人負わねばならなかった。本当にそういうことなんだ。あの創世記に始まった出来事がですね、こういう形において、ここで救いの出来事が成就されていかなきゃならないんだ。そのことをイエス様は3回目の祈りの後にですね、最後に言われた。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。罪人たちの手、これは人間の手。ここではユダを先頭とするパリサイ人、祭司長たち、そしてイエス様は続いてピラトの裁判、最後に十字架に引き渡されていくということになっていくわけです。まさに罪人たちの手に引き渡されていく、すなわちそれはイエス様の死を意味しますよね。あ、そういうことが私の杯、杯っていうのは苦しみの杯、あるいは運命、自分がそういう使命ということですよね。それが自分の使命なんだということであります。 ということを知っていった。そのことを知ったとき、主イエスは決然と立ち上がった。時が近づいた。まさに人の子は罪人たちの手に引き渡される。人の子というのはイエス様自身を指しています。立て、さあ行こうと言われた。まさにそれが今日の結論ですよね。こういう過程を通って、戦いを通ってイエス様は十字架へと赴かれていったんだということなんです。もしこのイエス様の死、このイエス様の死というのは単なる肉体上の痛みや苦しみではないんです。もし単に肉体の苦しみや痛みということだけであるならば、イエス様と共に十字架につけられたあの二人の政治犯、同じような刑を、全く同じ刑を受けてるんじゃないですか。もし肉体的なことだけであるならば、医学的なことだけであるならば、それは全く同じですよ。しかしイエス様の死の意味は違う、全然違う。この二人の政治犯は自らの犯した罪によってそういう刑罰を受けることになった。しかしイエス様はそうではなかった。全く罪なき者が罪ある者のために自らを捧げるという、そういう意味の十字架の苦しみだった。ここに2点だけその十字架の説明するために書いておきました。一つはですね、キリストの十字架は人間の罪に対する神の裁きであった。罪に対する裁きですよ。人間に対する裁き、人間の罪に対する神の裁き、神との関係が破れてしまった、そのことを神様はですね、放っておくことはできなかった。そのままにしておくことはできなかった。そのために人間を十字架につけたんじゃなくて、御子イエス・キリストを代わりに人間を救うために御子イエス・キリストを十字架につけて殺した。それが十字架だった。罪に対する神のそれが裁きだった。イザヤ書53章、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎、これは罪という意味ですね、のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。エデンの園、あの神との関係がですね、回復される、そのことがここで起こったんだということでありますね。このゲッセマネでその回復が行われたんだ。2番目、イザヤ書53章の10節、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。ご自分の命を神への償いの捧げ物として捧げたんだ。キリストは自らを神への和解の捧げ物として、償いの捧げ物として自らを捧げたんだ。十字架にはそういう意味があるんだ。ここに神の裁きが下された。イエス様は自らを罪の贖いとして、償いとして自らを捧げ物として捧げられたんだ。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者たちのために罪を償う供え物となさいました。これローマ書3章25節です。このゲッセマネのにおけるイエス様のこの祈りと戦い、まあ、そういうこの苦闘を通して、そういう戦いを通して私たちに救いが与えられていったんだということを思う、 今日はそのことをですね、受け止めていきたいと思うのであります。お祈りいたします。